水穂証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組は水穂証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子。使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りなら水穂証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
立川談笑でございます。人の寿命というのはわからないというような一席でございまして、古典落語の死神をお送りいたします。出てまいりますのは太鼓持ちとは言いましても、仕事が全くない太鼓持ちでございまして、すっかりおかみさんに怒られて追い出されてしまって、やったねど、行くところなくなっちゃったよ。かみさんに叩き出されてさ、まだ子供もちっちゃいってのにな、寂しいもんだね。なんだかな、生きてるのが嫌になっちゃったな。それでも死に方なんか分からねえしな。
教えてやろうか。教えてやろうか。
なんだお前さんは。なんだかそんな薄っぺらな着物着て杖ついてずぶん痩せてるけれども、何者だよお前さんは。
おらな、死神だよ。
死神だ。お前さんが来たから急にそんな心持ちになったんだな。ねえ死神さん、俺まだ若いんだよ、死にたくねえよ、助けてくれよ。
助けてやる。
え、いきなりですね、助けてくれちゃうんですか。
助けてやる。おめえと俺にはな、前世の浅からぬ因縁ってのがあるんだ。でただ助けただけじゃ仕方がねえや。銭に困ってるんだろ、おめえをな医者にしてやろう。
話は急展開ですね。医者ったってね、何も知りませんよ。勉強なんてのは苦手ですしね。
んなことはいらないんだ。あのこのな数珠をお前首にかけてみろ。
この数珠ですか、古びた数珠ですけれども、
当たりを見回してみろ。
うわ、なんか死神さんみたいな人があっちにもいる、こっちにもいる。
そう、人の病なんてのはな、俺たち死神がついてあの世に引っ張っていくんだ。その死神をしっぺがすような呪文ってのをおめえに授けてやるから、その死神のそばでおめえが呪文を唱えると、その死神は立ちどころにいなくなる、病気はすぐによくなる、おめえは医者になれると、そういうわけだ。
はあ、呪文でいいんですか。
いいな、寝ている病人の足元にいる死神だったらこれはいいけれどもな、枕元にいる場合にはおめえの手にはどうにもならんで、枕元にいたら諦めろ、余計なことはするんじゃねえ、いいか、ここだけ約束だからな。
でその呪文ってな、
いいかよく聞けよ、あじゃらかもくれん。
あじゃらかもくれん、
ピピひーよこちゃんじゃアヒルじゃガーガーで、テケレッツのパでポンポンと手を二つ叩くんだ。
ちょ待ってください、それ本当ですかそれ。これ古典落語って聞いてますけれども大丈夫ですか。じゃあ、何でしたっけ。
アジャラカモクレン、ピピピーよこちゃんじゃアヒルじゃガーガーと、テケレッツのパポンポンと、これでいいんですか死神さん。
死神さん、なるほど、呪文唱えたからいなくなっちゃったんだ。おお、面白いや、医者やってみようなんてんでさ、これから、木の切れっ端に医者と書きまして、とりあえず橋の下かなんかで暮らしながらこいつをぶら下げておくというと、いきなり患者という人の身内が訪ねてまいりまして、のこのことついていく。この呪文でもって、あざらかもくれん、ピーピーピーピーよこちゃんじゃ、ひるじゃ、ガーガーポンポン、ただこれだけでシュッと死神がいなくなっちまう。 足元にいる死神ばかりでございまして、ああこの人は名医だ名医だというんでもてはやされまして、さあこの治療をしている風景というのは襖をピタッと閉めて見せないようにはしているんですけれども、まあとにかく面白いように金が入ってくる。さあ懐に金が入るというと、もともとが太鼓持ち遊び人の慣れの果てでございますんで、ああこの金を懐に入れまして、芸者や太鼓持ちを大勢引き連れまして、京大阪に物見遊山というやつで、まあ金があるうちはいいんですけれども、まあ金を使い果たすというと縁の切れ目というやつ、いつの間にか芸者も太鼓持ちもいなくなっちまいました。ああ大阪から江戸に帰ってくればまた医者やればいいやというんで、さあおはうちからして江戸に戻ってきましたけれども、気がつくというとその呪文というのがすでにパクられておりましてね、もうあっちでもあじゃらかもくねん、こっちでもあじゃらかもくねん、もうそこに死神がいるのかどうか数珠をかけてないんでわかるはずはないんだけれども、あちこちで唱えているというんで、自分の仕事がすっかりなくなっちまいまして、弱ったねど、みんなあじゃらかもくねんやってるんだよ、俺が元祖なんだけどな、ごめんくださいまし、何、あの元祖のあじゃらかさんだと伺ってまいったんですが、おおそうだよ、うん何、うん、はいはいはい、行きましょう行きましょうなんてんで、さあ連れられていったというのが大きなお屋敷でございまして、襖をすっと開けるというと、ああじゃないかと思ったんだな、枕元だよ、あのね、あのこればかりはどうにもならないんで、あの諦めてくないな、ね、あの そう言わないでお願いいたします、あの一日でもいいんです二日でもいいんです、あのうちの旦那の命を流れさせていただければ千両差し上げます。千両だって、だってそんな一日や二日じゃねえ、だっていえいえ、あのこの後継ぎが生まれるか生まれないかというところなんでございますよ、あのこの方のあのねえ細かいお話はできないんでございますけれども、この後継ぎがいないかいるかというのでこれ大変な違いになりますんで、一つ一日でも二日でもね千両でございます、千両ですか、枕元なんだな、あそうだこれが足元に来ればいいんだ、じゃあなんとかしてみましょうか、この中にね、お屋敷にこの腕っぷしのいいあのクッと機転の利いた若いのよったりぐらいいますか、じゃあ呼んできてください。ああ若いよったりが布団の四隅にこうスタンバイをしております。じーっと死神は枕元で病人の顔を覗き込んでいる。夜が更けてくるというとその死神の目がランランと輝いてまいりまして、病人がいよいよとうなり出して虫の息でございます。それでもさすがに死神の方もこう息が切れるんでございましょうか、うとうととしたところを見計らいまして、かねての打ち合わせ通りでございます、4人にパパッと目配せをくれるってと、よし今だ声をかける。4人がくるっと布団を頭と足の方とくるっと回しまして、あじゃらかもくれんピッピッピーよこちゃんじゃ、ひるじゃガーガーテケレツのパッポンポン言われて、ふっと死神が目を覚まして、うおうおうわー足元だピューってんで消えちまう。今まで虫の息だった病人がガバッと起き上がるというと、うなぎと寿司とお天ぷらが食いたい、あーうまくいったね、千両もかっちゃった。ああやってね足元にすりゃいいんだな。でさて、千両届けてくれるってからさ、手付けの20両だけもらってきちゃった。もかっちゃった。ね、金が入ったけど、なんとなく、浜風邪ひいちゃってな。バカ野郎。なんで、しんのみさん。おめえ、今、枕元から、追い出されたな俺だ。ああ死神さんですか。いや死神なんてみんな同じような顔してるから分からなかったんですよね。枕元にいる死神に手出すなと言ったの忘れたのか。だって いいこと思いついたなと思って、この杖につかまれ、杖につかまれ。怖い顔しないでよ。ねどこ行くんだよ死神さん。暗いよ。ねえ死神さん、目を開けて周りを見てみろ。なんだいここは。無数のろうそくがわーっ と広がって、新神さん、これこのろうそく何？
人の寿命だ。
これがこの世に生きてる人たちの寿命。よく人の命は寿命のようだと言うけれども、なるほど、長いのから短いのから、これが燃え尽きるってと信じまうわけですね。ねえ、ほら新神さん、このほら随分もう消えそうな、ねえ、もう軸しかないようなのがありますね。これなんか随分おじいちゃんだ。
それがおめえのろうそくだよ。
だってこんな若いのに。
さっきのな、じいさんとおめえはそのろうそく寿命を取り消えちまったんだよ。おめえはもう死ぬよ。
聞いてないよ、死神さん。こんなことになるからダメだって言ってくれりゃいいじゃねえか。ねえ、死神さん、助けてよ。
わかった。
え？助けてくれるんですか？
うん。おめえには逆らぬ前世の因縁があるからな。じゃあ、ここにな、燃え差しのろうそくが一本あるから、これにその火を移すことができりゃ、おめえの命は流れることができる。やってみろ。
ありがとうございます。このろうそくがね、移れば。移った。新神さん、移ったよ。
こんばんは、立川談笑でございます。そして
東京 FM アナウンサー村田睦美です。今夜の落語の終わり方にまだ動揺しております、ね、今夜は古典落語死神を皆さんにお楽しみいただきました。今までこの落語千金で披露してくださったのとはまた違った趣の、とてもこうドラマティックなお話でした。
そうね、これ元はその、ね、西洋のグリム童話だなんていうようなね、
グリム童話、
から持ってきたっていうふうに、園長が持ってきたのかな。いや、いろんなあの話もあるんですけれども、でいろんな演出がありまして、下げというあの落ちというか、のところがよくね、ぶっつけ落ちとかトタン落ちだとかっていうふうに落語の、下げを分析する人がいるんですけど、これは何落ちかっていうと、実は、ね、仕草落ちなんですね。そう、ろうそくが消えてバタッと倒れ込むという仕草が下げになってるんですよ。仕草落ちですから、ラジオだと分かんない
なんかこうドタッとすれば
なんてやればいいのか、
講座で見れば、あの談笑さんがドタッと
ドタンと倒れるとか、フッと倒れるだとか、
なるほど。
でその人によっていろんな演出がありましてね、で今回私がエキシンってやって消したりなんていう、くしゃみで消しちゃうっていうのも、もうかつてなさった方もいらっしゃいますし、そう、あとはおめでとう2回目の誕生日だな、っていうんでハッピーバースデーふって消しちゃうとか斬新なところだと、あと意地悪で横からその死神がただふって消しちゃうとか、いろんなパターンありますね。
いずれにしてもすごくドキッとして終わるような、
そうで規定演技というか、その下げをどうするかっていうのをお客さんは楽しみにするわけですね。それともう一つ、そのアジャラカ木蓮、何
テテレツ
のパ、その呪文の部分、そこになんかね、それぞれのオリジナルのフレーズを入れたりして楽しむんですよ、これって、ですからね、この人はどういう風にやるかなっていうのもみんながね心待ちにしてるところですね。だから昔本来でもないのかな、アジャラカ木蓮旧来すテケレッツのパっていうのが基本形のように教わってはいますけれども、それぞれみんなね、アジャラカ木蓮何って、今まで私が一番遊んだ中では、アジャラカ木蓮何か面白いことを言うみんなが笑うテケレッツのパっていうのがあって、つまりそこで一発ギャグを披露して、その場にいるお客さんがドンと受ければそれが成立する。受けない限り延々と何度も一発芸をやり続けるっていう地獄のような自情自爆の演出というのをやったことがありますね。
寿命っていうのが出てくるとすごくこう、ドラマチックになるな、と思ったんですけど、談笑さん、もし自分の寿命を知れるとしたら知りたいですか？
知りたくないですね。知りたくないですね。だってね、 それまでにしなくちゃいけないことってね、自分に課せられた責任っていうのを考えたら、ええ、多分ねこうしてのんきにしてはいられないと思うんですよ、ねうん、もういつか来たるべき、ね、突然のその日に備えて私はダラダラしていたいと、はい、
今夜の落語千金はそのお金の寿命について考えてみたいんです。
お金の寿命、
はい
うん、お金の寿命ってよくありますよ。信じられないようなボロボロの千円札にねお釣りでもらったりだとか、ね、あのギザギザの10円玉、昔の昭和20何年なんかのギザ銃もうすっかりこう擦れて軽くなっちゃったやつがコインがね自販機で戻ってきちゃったりっていう、
全然入らないコインありますね、
うん、そういうんじゃない方の多分寿命ですよねお金の
そうです、確かに物としてのね一つのお金の寿命というのもあるんですが、うん、今夜はお金の価値の寿命のお話をしたいと思います。 お札やコインの表面に書いてある金額で買うことができるもの、その時々で変わりますよね、
うん、価値だとかね、そうですよね、うんうん、だ以前は500円玉1枚で買うことができたお酒のおつまみが値上げで買えなくなっちゃったりするって、そういうの悲しいですよね
そうですよね、うん、まあ、値上げというのはお金の価値が変わってしまうといういい例ですが、うんうん、欲しいものが値上げで買えなくなったというのは、これ言い換えるとそれまでのお金の価値の寿命が尽きたと言えるんだそうですね。
なんかわざとドラマチックに悲しい言い方してませんか？
かもしれない。
大げさかもしれないけど、でも擬人化してお金の立場から考えるとその値上げによって自分の価値はなくなったと、まあ切ないですね。
ここ20年ほどのデフレの時代はあまり物価上昇はなかったものの、うん、総務省統計局の消費者物価指数で2016年とその40年前の1976年を比べますと、うん、現在の物価っていうのは 1.7 倍になったというデータがあるそうなんです。
へえ、 1.7 倍、まあ、2倍まではいかないけれどもということですか、私はね、あ、そうそう、確かにね、昔ジュース100円で買えましたよね、
そうですね。
ただね、スーパーで売ってるね、私が好きで買うね、3食1袋の焼きそばなんかね、ずっと188円ですよ。
じゃあ企業努力ですね、ものすごい企業が努力なさって、うん
ね、だからそのね、有料時の卵なんかも値上がりしないなんていうのもあるけど、うんうんうん、でも考えてみたらそうですよね、うん、バスもっと安かったですよね。
そうですね、
うん、そうだそうだそうだ、
こんな風にお金の価値っていうのは経済の状況でかなり異なって変わってきます、
うん、
今度はお金を使うではなく貯めるという点で考えてみたいんですが、うん、ここ20年デフレと言いましたけども、うん、日本の金利ずっと低いまんまですよね。
低いですね、本当びっくりするぐらい低いですよね。
びっくりしますよね、
うん、昔は貯金してると利子が増えてっていう風に、ね、一般的に言ってたのが、
はい、
今その言葉が通じませんよね。
何も通じませんよ、
うん、
そうした中ニュースでも頻繁に見聞きしますが、うん、日銀は物価安定の目標を消費者物価の前の年の比率で上昇率 2% と定めています、
うんうん、
まあ、物の価格が上がることで賃金も上がる効果もあるわけですが、
うん、
まあ、何せよ物価を上げることを目的にしているわけですよね。
うん、ああ、そうか、物価を上げるっていうことは、
はい、
再びまたお金の価値の寿命が尽きるということがいろんな場面で見られる可能性があるってことですよね、
はい、
ああ、つまり極端な話、銀行じゃなくてタンス預金でずっと眠ってた100万円が、うん、貯め始めてた頃に比べて価値が低くなってしまうという。
そうなんですよね、
これは痛いですよね、目減りですよ。
だって100万円っていうその数字は変わらないのに、うん、買えるものが全然変わってくるってことですよね、物価が上がっちゃうと。せっかく貯めたお金の価値が場合によっては勝手に知らないうちに目減りしてしまう、
うん、
そんな悔しい状況を避けるという意味で一つの選択肢に挙げられるのが、うん、お金に働いてもらうということです、
うん、
運用することで資産の目減りを防ぐ、
うん、
こう運用というとすごく攻撃的なように見えますけど、うんうんうん、非常に防御でもあるっていうことですよね、
うんうんうん、そうか、昔はね、そうして普通に銀行に預金してればよかったけれども、今はまたちょっと違う形を考えた方がいいっていうことかもしれないですよね。
そうですね、
そうか、落語の死神に出てくる主人公みたいに人の寿命をこう伸ばすことはできないけれどもお金の価値の寿命は伸ばすためにできることまだまだありそうですね。
確かに、
考えてみてはいかがでしょう、
今回お送りしたお金の価値の寿命のお話は、みずほ証券のホームページにある 始めるあなたの資産作りでも詳しく解説されています。落語千金の番組サイトにもリンクを掲載しておきますので、ご覧になってみてください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。お好きな時間にぜひどうぞ、そして番組への感想、メッセージもお待ちしております。送ってくださった方の中から毎週1名の方にアマゾンギフト券1万円分をプレゼントしております。
1万円です。お待ちしてます、
はい、あと談笑さんにこの落語ぜひ聞かせてほしいというのがありましたら、そちらもお待ちしておりますよ、
古典でもこんな感じの新作なんていうのももう大歓迎ですからね。
新作のリクエストができる、
はい、ぜひぜひ
ラジオ番組、他にないですよ、
ね、うん、こういうあの部活の、ね、舞台をあの部活を舞台にしたとかね、うん、そう、
あ、なるほど、部活を舞台にした落語を作ってくださいとか、
うん、だとか、うちのこの地域のこんなお祭りを、ね、あの取り上げた落語を聞きたいとか
私送ろうかなまたみずほ証券のホームページにある番組アーカイブページでは、番組でお話ししきれなかった談笑師匠のトークが詰まった落語千金ここだけの話も聞けますので、そちらもぜひアクセスしてみてください、
はい、それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。